ほんと雑談ラジオ。おー、あんま届いてないですね。ちょっとなんかびっくりした感じのをお願いすると普通に言って、
僕
あんまりびっくりしないって
言う。あんまりびっくりしないんです。今ちょっとサプライズだと気づいてるけども、みんなの気持ちを考えてびっくりしたふりをしなきゃいけないと頑張った感じで。
そうですね。はい、じゃあ行きましょう。
はい、ということで、はい、本日雑談ラジオなんですけども、今回は私が20年間でいろいろお世話になった方たちを、はい、なるべく紹介しながら、いろいろ振り返ってみようという魂胆なんですね。
はい、
はい、で第1部は、はい、人間マスの講師というテーマらしいんですけど、ね、でゲストとして来てくださる予定なのが、井村仁志監督で予定なのが
読み込んじゃった方がいい。
そうですね。あと井村仁志さんと、あと藤吉さん来ていただこうと、はい、あと井田さんも、井田さんもよろしくお願いします。
はい、お願いします。ちょっとすみません、ぬるっとした読み込みに結果になってしまいました
。入場曲みたいのかからないんですが、
本当にその BGM は全然用意しなかったので。
なるほど、
すいません。
こんばんは、藤井屋敷です。
監督言われても何の監督か分かんないと思うんですけど、はい、アダルトビデオの監督です。
最近僕らの間でもアダルトビデオに携わってた監督の話題がね、熱く
ありましたね。あ、松井監督ですね。
なんかその話はやめましょうか。僕もしたいんだけど、その話は。
いや、やめましょう。
そうですね、
関係なかった。はい。そして、
伊予田達成と申します。
よろしくお願いします。
でも乾杯しようって言ったのは何
か
ですかね。
飲み物の話はおめでとうなので、皆さんも、ね、
皆さん
そうですね。乾杯の誕生日おめでとうも何も言ってなかったですね。
すいません、ジャスミン茶をください。
本当ですよ、おめでとう言わずに驚かれ
ちゃう。まあ、お酒飲める方はお酒で、
はい、景気よくビールをお願いします。
ビールを、皆さん、客席の方も追加で注文するならたくさん注文していただいたので、
最初に一発でも
う払
って、
そうですね。
払わなきゃね、
払
わないですよ。
そうですか。
一応このお店のシステム上、
ちょっと上げる上げる。
くださる。少しはお金になるのかな。
はい。マスローさんへの、これはマスローさんの誕生日プレゼントに、はい、昨日の夜詩を送りました。
詩。
でもね、この詩のタイトルはマスローさんが。心の中にしまっているから、ね、ここ
は
言えないんです。
そうなんです。まあ、それがいいとして、
公表しない詩なんですか。
ね、ある、はい、人の名前が出てくる詩、
僕の胸には響きましたけど、人には伝えない方がいい。
伝えないです。
あ、
なんかね、そうそう、ちょっとね、お金もちょっとシビアになろうと思っていて、でもシビアになりすぎちゃって、河合克夫さんがわざわざ朝帰りで打ち合わせに来てくださったのに、お茶代もご本人に払わせてしまって、ずっとそのことを悔やんでるんですよ。
それはシビアとかのレベルじゃないじゃない。
なんか、とっさに払えますよってうまく言えなくて、
どっかお店に入ったんです
ね。レニ
ューに、南阿佐
ヶ谷。僕の仕事場がマスの人ってあるんですけど、ちょっと早い時間だったので、ちょっとそれまで占い師の方がババラを出
してすいません、注文です。
今日来てくださってる菊池恵子さんというね、占い師の方がやってるんですね。それでデニーズでお話しした時のお茶代をね、ご本人に払わせたという。
だってその時に散々のお金がないっていう話。
そうそう。
あとね、これはまあちょっと柔らかい言い方をしますけど、今回クラウドファンディングとかですからね、はい、あそこに行かせてくださって、ね、
そうそう、その話
していただいてる方はもうすでにこう来てくださってる方、買ってくださってる方いると思いますけど、これでマスオさんさぞかしこう潤っただろうって思ってらっしゃる向きもある。そうそう、何百万か集まったんですけど、ちょっと
苦笑して
計算間違いがあって送料だのなんだのちょっと雑費の計算を間違えて、
いや、まず手数料がすごい 13% 取られるんですよ。
じゃあちょっとそれは俺が話しましょう、金のことは。あのね、郵送料を込みにするのを郵送料の分とかを考えてなくて、 ダブルスコアでクラウドファンディング達成したんですけど、いやもう、ね、ある部分では売れば売るほど赤字になる。い
や、370%もいただいたんですよ。
おすごい。
それが逆に嬉しい悲鳴で、もっと少なければ自分でこう郵送できたんだけど、
キンプファイヤー、
そんなものすごい数のご注文いただいちゃったから、自分でもう送ることは不可能な量だったんですよ。
あ、僕です。
400何枚とかだったんで、
あとなんかあの T シャツって20種類あるじゃないですか。でもよく考えたら20種類あって全部白で全部デザインが同じで文字だけが違うんですよ。でそれを郵送となると実はものすごく難しくて、それをマスローがやったりとかしてるもんだから、これ笑い話にしちゃうと怒る人がいるかもわからないですけど、ハッピーが来ると思ったらノムが来ましたっていう劇場がいっぱい来てるんだね。
そう、なんかね、最初
バイセクシャルを注文したのにノムが来ました。
なるほど。トルネードでやって
きた。だからとにかく潤ってないと。
殺したいが来ました。ハッピー注文したのに。
これ話が長くなりましたけど、だからこそ皆さん注文してくださいってことになります。
そういうことです。
そしてまたぜひお願いを申し上げます。
たくさん今日は持って帰りしてほしいのがあったら後ろで買ってください。
買って帰ってください。お土産に。
ここで買って帰る分には赤字にならないんですよね。
そうなんですよ。あと定価もちょっと上げました。3100にしたので、あのクラウドファンディングだと3000いただいて、手数料が
話がなく
なるべくここに買って帰った
ほうがいいと、買って帰って、
たくさん飲んだほうがいい。
じゃあ乾杯しましょう。
じゃあどうしましょう。じゃあ富士山をと取っていただいて、
は
い、
誕生日、
では増野浩一君家人20周年おめでとうございます。
おめでとうございます。
49歳おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、
マスコさん今晴れ舞台ですから、
はい、
そうですね。
そうそう、
晴れ舞台の主役の自覚をちょっと、
はい、
暗い顔してますよ。
いや、さっきね、私はハッピーを待ってるのに飲もう来ましたっていうのは本当に今悩んでたことで、
もう本当に昨日、
まあ、実際あっさり話しちゃったけど、本当に悩んでたんですよ、僕。
やっぱり作って笑かそうじゃなしに、本当にマスロさんでこんな大変なんですよって言って、まんま送ってくると書いてる人も本当に間違いが来て困ってるから、
そうですね、
それはもうこれだけ5分くらい笑っちゃって、いや
今日いらっしゃらないと思うんですけど、でも本当に真剣にハッピーを待ってたのに
どう
が来たっていう方で、
お待ちを受けてますよ。
でそれがね、この話ちょっと話していい？それで最初調べたらその方の注文通りだったの。
え
ちゃんと注文通り送ってるの。だけど
勘違いだ
と思うじゃない、
はい、
それで困った。最初はしかも目の見合いというのを行き手がりで、ノモ、うん、が欲しいのにハッピーが来ちゃったということだと思ってたの、僕が。ノモがあのデザイナーさんが気に入ってない単価で数を作んなかったから余計がないんで、
なるほど、
だから本当困っちゃって、ごめんなさい、ノモはすごく少なくて代わりがないんですって謝ってたの、長いメールで。
そ、はいはい、
したら向こう逆切れ気味に、私が欲しいのはハッピーなんです、あのノモが来たんですっておっしゃるので、
元はノモでよかったん
です、ね、それで僕が調べて、いや数字合ってますよって言ったら、なんとその方はあのクラウドファンディング始まる前に写真を見て、それを元に注文したんですって。どうしたの？
1から20までルビが売ってあるんですが、最初のパイロット版だけ数字が違ってたんですね。
関係者の方だけに送った本当にあの部外者の見たくない写真なんですよ、
はい、
なんでそのことを見たかというと、水戸橋博士さんが分かると思ってツイッターにアップしちゃった。関係者だけのやつを。
その人はじゃあそんなに悪くないんですね。
それで
一切悪くない。
博士さんが、あの慌ててね、僕がすいません、あれちょっと関係者のものなんでって言って消してもらえたんだけど、そのほんの数分間の間に不安になってたんですよ、でしかもその写真をわざわざ保存して楽しみに注文した人だったんですよ。
めちゃくちゃ熱心な人じゃないですか。
そんな方に僕はごめんなさい、ノモはあんましなくてとかって 長い目にしてたら向こうがちょっと怒り気味になっちゃう。
今やめた方がいいですよ、そこまで。
本当に
そうだよ、ね、
本当に申し訳なくて、
そういう現象起こりがちですよ、ね、今
その出来事が
現象しか起こらない。
これは代表的な一つの話をしただけで、はい、次々次々と起こるんですよ。
人間マスロではないですか。
それが毎日の作業なんだけど、やってもやってもお金にはならないんですよ。
そうですね、
は
い、どんどん損していく。そうですね、やれ送れば送るほど損して
る。そうなんですよ。だからあのこんなにたやすい子だったんですけど、本当にお金はないんですよ。はい、だからすいません。あ、それで僕今日売りたいものがいくつかあって、T シャツもありますし、スウェットが伊勢丹でね、伊勢丹 の, あの2階であの注文をして、
注文生産
やったんですけど、今日までは注文を受け付けられることになったので大変申し訳ないですけど、あのスウェット欲しい方はあそこにある現品以外は、注文ができるので、私この
単価で今日ここで注文すれば
サイズを確かめて、私 L サイズのハッピーが欲しいんですって方は僕にメールください。
そしてまた送って、送るとまた
上が
る
そうハッピーじゃない、あ、送らない、送んないです。あのマスロさん
何が来るかは分からない。
いやいや、マス
ロ2割ぐらいで間違えるっていう楽しみ。
マスロ書店に来てください。あの受け取るときには申し訳ないんですけど、で定価が7200円になっておりますので、あと T シャツが3200円になっていて、それもあの現品限りなので、あの早物勝ちになっているんですけど、通販はちょっとなるべくしたくないんですね、そこに。あと僕メルマガを毎日出してるんですよ。で、あの今日注文していただくと来年の9月22日まで、
ちょっと声がマイクから外れてるので、
はい、あの9月22日まで、メルマガ毎日届くっていうサービスをやってますので、5000円で毎日届きます。でそれは後ろにある封筒に5000円入れていただいて、私にメールをくださいっていうのがサービスなので、まずメールください。なんかお金だけくれてメールを教えてくれない方が多くて、それもまた一月後とかに、私お金払ったのにメール来てませんっていうふうに来るんだけど、そもそもメールアドレス聞いてないから。
マスロさん、ファンの方も結構なおちょこちょいが多い
ね。いや、それは僕のものを読んで興味持つ人はそういう方に決まってるんですよ。
現金をあそこに封筒に入れて置いて、
しかも僕にメールを
ください。なおかつマスロさんにメールを、
はい、ちょっとシステムを見つか
って。いや、それなんか北郎の妖怪ポスト見たもんな。
あの僕に次回渡してくださってもいいんですけど、あのちょっと僕がドタバタしているので、あの受付にもお願いできるということなんです。それでただとにかくメールアドレスを教えていただかないと送れませんよって当たり前のことなんですけど、意外と一月後とかに、私お金払ってるのになぜ来ないんですかっていうメールをいただくと、今まで僕全員の方に一月分を一通一通送り直してたのね。でも今回からやめました。メールをくださった日から送ることをしたので、もし一月後にメールくださった方には一月間のメールはわざわざ送りませんから、早く教えてくださるほどたくさんのメールが届くという仕組みになってますので、
お金払った時にチェックはしない。
うん、だってチェックしようがないんだもん、仕組み上。
じゃあ、千円札に書いてもらうとかにすればいい。
いや、もちろん、いや、今までどうしてたかっていうとね、ノートっていうサービスでやってたの。ノートって、お金払ってもメールアドレスが僕に伝わらない仕組みなんですよ。だから買ってくださった方にこうメッセージできるのね。で、メッセージ何度も、お願いだからメールアドレス教えてくださいって言っても、皆さん一月ぐらい放置しちゃうんですよ。それでふと気づいたらメールがなんか一月取れてない気がしてきました。マスロさんどうしてですかっていうメールが来て、
いいですか、今後多分これ3時間ぐらいあるでしょ。俺マスロの専門家だから分かるんですけど、マスロさんにこういうことをした方がいいんじゃないですかって、みんなマスロさんはアドバイス欲を刺激されるからみんなアドバイスするんですけど、必ず食い気味でそれはですねっていう、それはやっぱり無理なんですよっていう、なぜそのアドバイスが私に聞かないかが全部返ってくるので、完全に時間の無駄です。
話をまだ全く聞
いてない。本当ですよ。
あのマスクさんのアドバイスはしたい気持ちが、もうアドバイスも限りなく刺激されるけど、しちゃうとやられる。
あの他にも渋滞ものがあるんですけど、説明はもう後にしますね。はい、はい、で今日は今上がってくださっている方は藤井良樹さんは、もともとライター学校の校長先生をされていて、
マスロさんの歌人デビュー作の手乗りクジラの ドレミファクションドロップのタイトルを
考えた時
にいた一緒にフェリス・ジョマクイーンの女子校の文化祭に行った帰りのペイントオーク線の電車の中で一緒にみんなで考えた
そうフェリス・
ジョマクイーンぐらいの中ですね。
すごい昔からの付き合いって
でも27、28いますのが
そうですね
ぐらいの
単価
マスロさんって紀元前紀前紀元後みたいに離婚前離婚後にこう二大マスロに分かれるんですけど、はい、とか紀元前からの
そうですね
離婚前からの付き合いですね
そうですかそれで結婚資格って本にもよく藤井さんが出てきます
自己紹介だったら
で三村さんは僕と一緒にニコニコ番組やっていたんですけど
男らしくないと
男らしくないとっていうのが出たんですけど やりました
井村さんは離婚後マスの
そうですそんなだって大昔のマスのさんと僕スパートが見て糸井重里とかと同じぐらいの人ぐらいの人っていうの
はカルチャースター
そうなんか偉いんじゃないいや今でも偉いです
それで皆さんで、あと井田さんは僕の角川文庫から出た文庫本の担当編集者だったんですよ。角川になって、
はい、僕は角川書店 その文庫の編集部に移っても全然もう右も左もわからない中、それこそスパのエッチな人にマスノさんが出てて、俺はいいと思って会いに行って、文庫の比較をいくつか通して 1冊目ですね、ハッピーローリングオーリーソングを作って、僕はやめたっていう。
今のはマイク大丈夫なんですか？
あのね、ではいたんですけど、方向が合ってたから、ちょっと拾ってます。
方向間違えてるってことなんですね。はい、頑張ります。
頑張ります。
で、ヨダさんが、角川文庫の3冊の僕の本の企画書を通してくださって、はい、その後辞めちゃったので、はい、残り2冊は
大変だった。
大変でした。
裏のことをよく
言ってました。はい。でもその後もね、ヨダさんが、博報堂にいらして、
はい、博報堂にその後辞めてですけど、その間もずっと足しげく、まだあの頃吉祥寺
に、そうですね、吉祥寺に一緒に
お茶を飲んで、でそれこそ、離婚前からある時突然離婚を挟み離婚後とずっと見てきました。
マスノさんの幸せな頃も知ってる。
確かマスノさんハッピーロリボーリソングのあのタイトルの字って、
はい、
元奥様が書かれて
た。ああもう忘れてました
けど。そうですよ。忘れてるわけがない。
そういうエピソードを持ってきましたから
、ね。よく覚えてましたね。あれは本当タイトル考えるときに分かんなくて、若い奥さんってタイトル考えるのが適当なんだけどセンスいいんですよ。本当にね、飲んでるジュースがクールパインっていうジュースだから、クールパインっていうタイトルにしたいとかえって思うぐらい雑なんだけど、それでハッピーローリーモリソングっていうタイトルは考えて紙にこう書くのがパンパンってこう封筒の裏の中に書いて、それをデザイナーさんに発出したら、デザイナーさんがこれはいい字だってことで、マスノさんの字だと思ってデザインしちゃったの。
そうです。
池田慎吾さんっていう。だから本当に5分さささっとこう5秒で書いてる
の、はい、それこそ解像度なんて言葉が まだない
ことない時
に、マックスのブリブリブリの紙をこれいいねっていうふうにタイトルになって、
そう、はい、でも本当にそれからダメになるまではあっという間で1冊目のハッピーローリン、そして君の鳥が歌う歌を出して文庫 で、
はい、
で最後に出した五七五七七の途中でもう泥沼になっていたので、もう大変でした。あ、素晴らしいって言うと長くなるかもしれない。
まあざっとすると、俺はマスローさんがそうやって、歌人デビューするところから、ちょうどその幸せな時期の3年間を知らないんですよ。で再会したのがバクシーシー、AV 監督のバクシーシー山下さんの、結婚パーティーの時に再会をして、その時にブルセラ帝王の辻幸雄さんという前科16犯の犯罪者の人がいるんですけど、その人とマスノさんと俺とで何年かぶりかでじゃあ飲もうよって言ったら、もうマスノさんがその頃からずっと息子さんに会えないという話、
そうですね、今も会えてないんですけど
という状態です。
はい、この部分はでも人間マスノとしてはこんな話でいいですか？
あ、で今日は、まあ、ちょっとここでできない話聞きたい人は後で横にしますが、この2人河合さんにもして、ね、今日本当はマスロさんがここでやろうとしてた恐ろしいことっていうのがあるんですけど、それちょっと言えないので、
いや簡単に言うと、
じゃあ俺が言いますよ。
いや、
ね、
いや、待って、藤井さんの要約って嘘ではないんだけど、ちょっとひどいことになるんだけど。
でも俺の方が正しいじゃん。
いや、違いますよ。藤井さん面白くしすぎますよ。
いや違う、俺はそのまま言、マスロの説明を俺がすると、みんなにちゃんと伝わると
思う。伝わるが、伝わりながらも大げさになるんですよ。
短くなるから、藤井さんが喋ったら。
いや、もうそこが嫌なんですよ。
じゃあ、マスロ説明していいよ。で、はい、それが本当に欲しくするから。
僕がいろんな20年間で出会った方にお詫びしていくイベントにしようと思ったの。例えば岩田さんだったら、あのなんか浜崎あゆみさんの推薦文とかを紙に書いて書店回りをしたのに入れなくてごめんなさいとか、あの井村さんだったら、一緒にニコニコ番組やってたのに途中でなんとなく立ち消えなくてごめんなさいとか、藤井さんだったらなんだろう、ずっとインタビューとかの対談構成をお願いしてるんだけど、もう僕のわがままで一度仕上げた原稿を全部ボツにさせたこともあって申し訳なかったとか、そういういろんなことをね話そうと思って、
そこに増野さんが立って謝られる人がそこに行列してく
れて20年で応援しようと思ったら延々増野のお詫びプレイに付き合わされるっていう地獄のようなイベントにしようとしてたんだよね。
そうだけどそれはないんじゃないかって言われて、で本当は僕そこでもうそうなった時に本当に謝るべきは若い妻とか子供じゃないかと思って、誰かに演じてもらって僕が謝るっていうのを
要は息子さんと奥さんのそっくりさんを連れてきて、
そっくりさんになくていいの、
そのそっくりさんに対して。でもあの実はそうじゃなくてですね、あの最初 CC でやってた時にこういうイベントにしたいんですってちゃんとメモしてみたら、
わざわざ
でみんなに今さっき見せまくってたからね、マスロさんのメールが投稿案ですが、20年間でお世話になった方々に登壇していただき、マスノが一人ずつ端的にお詫びをしていくという切り口はどうでしょう、最後は元妻と息子を誰かに演じていただき代理で謝られる。でこれパッと見た時に、あのよく最後は元妻と息子を誰かに演じていただき代理で謝られる、それまでマスノさんが一つずつお詫びをしていって、あ最後マスノが代理の息子さんと奥さんにマスノが謝られるって落ちるんだと思って、
地獄でかいしたのね。違いますよ、逆ですよ。
でもさ、これどう思うんだって。そうでしょ、
それは確かに言葉足らずで、
言葉足らずってマスノ五七五七七で20年間生きてきてさ、これはマスノの願望だと思ったの。
違いますよ、
違いだと。それは真相意識だよね。
あまりにも
真相的にあるじゃん、こういうの。なんて言うんだっけ、
真相意識が。
いや確かにフロイトがね、その、まず自分の願望が
大事で謝られるってすごく、
ね、違う違う、これは本当は大事でマスノに謝られるって意味なの。マスノに謝られる、
その人が謝られる、マスノが謝られるじゃん。
マスノに謝られるの、そのマスノに。
だからさ、マスノのマスノって矢沢の矢沢みたいでさ。
確かにそのような孤独が生まれるという可能性は後で言われて分かりましたけど、僕の中ではそんな向こうに謝ってほしいなと思ってないの。
でもそれさ、そう言われてから考えたけど、あまり変わらないよね。
だけど、いや、なんでそう思ったかっていうと、このイベントも、もう直前までそのたくさんのゲストの方に声かけちゃっていて、どうまとめたらいいかの、何か提案しないとまずいかと思ったんですよ。うん、それで自分なりに考えてあげく、自分が何したいだろうと思ったら、まず仲直りをしたいと思ったのね、いろんな意味で。だから、例えば、出てくださるスッキリソングとかにも、あの僕がね3人でやろうって言ったのに、うん、自分が抜けてるわけですよ、芸人活動を、うんうんうん、もう申し訳なくてしょうがないから謝ろうかなって、そういうふうに考えていったんですけど、確かに自分もお祝いに来てくださった皆さんの前でずっと謝ってる僕を見せるのはどうかっていうのは最もなご意見ですよ。
あの昔あったあのアントニオ猪木の猪木祭りでビンタされたやつ上に上がってこうって言ったらみんなうわーって上がってきて、最後猪木が全員殺すぞって言ったの。で、まあ、20周年祝うと思ったらマスロがいきなりみたいにお詫び始めて、
そうか、
最後の奥さんのあれが、
さっき藤井さんがこの手帳を持ってみんなにマスロさんは火事なのにって喋ってたのはこのことだったんですね。
そうです、黒革の手帳だよこれが。
わかりました。井村さんは私とイベントじゃないやトーク番やってみて、 正直どうでしたか。
わ
びる
ほど、あの、いや僕は面白かったんですけど、
はい、
すいません質問に答えてないですけど、僕と増野さんってどこで最初に会ったんでしたっけ。さっきはそれをずっと考えて
どこで会ったんだろう。藤井さんつながりかな。
藤井さんちだよね多分。
あの僕普通だったら出会わない方に藤井さんが次々紹介してくださるから、うん、僕の友達でちょっとヤバい感じの人はみんな、
うん、悪のブローカーみたいな
藤井さんちで会ったのが、
そうなんで増野さんはそんな方と交流がっていう、例えばその出版ほら奥崎健三さんっていう、はい、あの良くてシングルの人から電話をいただいたことがあって、
あの人短歌を書いてるんで、
そ
う、それは
藤井さんからの電話で出たら奥崎健三ですって言われて、
奥崎さんが藤井さんの携帯から
電話かけて、そういうのは普通僕の人生にありえないことだったのに、藤井さんのおかげで知り合えたりとか、今日客席にいらっしゃると思うけど、石原さん、石原幸男さんっていう、よくテレビで裏物について話してる、
この前もあの闇カジノと覚醒剤について、
そう、
あとは大麻栽培か、大麻栽培のスペシャリストなんですよ
で石原さんね、今日ちょっとここに出ていただこうと思ったら、いや客席でお祝いしたいですってやはり断られたんですけど、どっかいらっしゃいますか石原さん。僕とね歩き方が正しくないっていうバンドやってたこともあるんですよ。あ、まだいらっしゃらないのか。
避けた。
はい。あの、一番最初はサバイバーっていうテレビ番組で、あの最後の3人ぐらいまで残った人なんですよ。
TBS がやってたやつですね。
はい、
今本当あのあれ都市伝説とか、やつにいっぱいテレビいっぱい出られてます。
はい。で、まあでも井村さんはだから藤井さんつながり。
そんな、ちなみに三村さんの目から見て、こう増野さんのこのセクシュアリティの変遷というか、
セクシュアリティの変
遷、あるいは性癖についてはどうお考えなんですか。
僕だから
その話は
いやいや人間増野として、はい、
セクシュアリティの変遷、
はい、
あれでしょ、FA 企画のビデオが好きなんですよ。
FA、
そうそうそうそう、あの FA 企画っていうのは、
昭和のエロスを追求してる、
はい、あのピンク映画みたいな感じなんですよ。
そう
で俯瞰して撮るんですよ、こうカップルを。
要するに僕が撮るような AV ではなく、こうすごい古臭い動画をわざと、当時の前に女優さんが、今の女優さんなんですよ、今の売れてる女優さんが昭和の農村の嫁みたいな格好をして、セックスの前にスカートをね、たらいでちゃこちゃこ洗うみたいな。
そこが別に見たいわけないけど、でもその FA プロっていうのが好きで、
男優さんが出てくるからいいんでしょ。
いや、あの両方つつなきゃ嫌なんですよ。
スラン映像とか嫌なんですよね。
そう
です、女優さん
しか見
ない。今の AV、 そうなんです、女性の方に説明すると、今の流行りの AV 僕なんかがソフトオンデマンドとかで撮ってた AV っていうのは、あの、よくよくご存知かと思いますけど、あんまり男優はおちんちんしか映ってないみたいな、
男優出ると冷めるっていう、
そうそうそう、
ありますもんね。
そうそうそう、はい、それに対して増野さんは批判的で、さっき客観的に見たい、増野さんは覗き見が好きな方なん
です。あ、そうですね、
大丈夫なんですかこんな話で。
いや、だからそれは寺山修司の伝統から最近はみんな覗きが好きなんですよ。
まあでもまあそうですよね。
みんなみんな
みんなみんなね。
どんな家人も。あと演劇好きの人も多分覗きが好きなんです。
覗きが好きなんですね。
ちょっと専門的なことを言うとですね。
井村さんも演劇の人ですかね。
そうそう、井村さんね。
パノラマ換気団
っていう劇団やってました。女性しか映らなくて、男性側は下半身しか映らないみたいなビデオを見るのは、見てる人のミラーニューロンをあまり刺激しない、ゲームの刺激してしまって、要するに想像力、簡単に言うと想像力なしでオナニーできてしまう、
簡単に興奮できちゃう、
そうそう、はい、あのすぐ感情移入できる、はいはい、脳の中に感情移入装置みたいなのが作らなくてオナニーできるから、本当はあまり良くない。
良くないっていうのはミラーニューロン、
そうミラーニューロンを働かせないとね、人間は
良くない、
感情移入ができないから、幸せに、
でもその結果出すのができてると思うと、
うん、そうですねミラーニューロンを働かせて
でも一応ね、高校の教科書に載る歌人が、うん、ミラーニューロン的に覗きと FH 画像を経て離婚にいたり、
離婚ゲームは覗きじゃないですよ。
覗きが好きな人は覗きをしてるっていう行為に興奮してるのであって、 その客観的映像に感情移入して興奮してるんじゃないと思うんだけど、ただ、はい、っていうのは今増野さんの名誉のために言ったんだけど、言いながら思い出したんですけど、はい、増野さんやっぱりカメラがいっぱい各部屋にある下宿を経営したいとか昔言ってたからやっぱり覗きたいんじゃないか
もうそのことを忘れたかったのに、あのなんかねテレビでも吉田豪さんがインタビューでねそれで話した時記事にしたから、テレビの人もそのこと聞きたくてしょうがないみたいで誘導してくるんですよ、夢は何ですかって。それでその時の僕夢でね、当時芸人活動してたから芸人としてテレビに出ることですって言ったんだけど、そこはカットですよ。そして何度もしつこく聞いてきて、アパートとかはとか言われるから正直に言うじゃないですか。もちろんそこだけが使われるんですよテレビって。僕本当に今困ってるのは、あのちょっと事情があって今アパート経営を手伝おうと思ってて、
犯罪の匂いがしますね。
しかもこのご時世だから全部それがあれだよね、アーカイブとして残ってるんだよね。
そうだからこそ忘れたかったことなのに、
レオパレスみたいに訴えられるかもね。
あ、スマレス始めたら、
でも覗かれるのが好きな人が集まるよね。
いやもうそんなのそんなの番組じゃないんだからない。あ
の配信アパート、もうソフトオンデマンドの
テラスハウス
TV がある長いタイトルの AV みたいに、ね、
そう、まあでもね、あそう、それで今恋人が男性なんですけど、あのそういうと、
そうです、
でも確実にええって、
もうそう言うと、あ、マスオさん前から男性が好きでだから離婚したのって話になるんですよ。もう本当にそういうのが辛くて
そうじゃ、そうはそうは思わないと思うよ。
本当
マスノと離婚はワンセットだからね。
あ、そう、
カメラと剣はワンセットみたいな
もんで、もうなんかだからもう、あ、もうそう、
でもなんか当時マッパラのミクシーっていうものが全盛期の頃、マスノさんミクシーに、まあ、全てを書くわけじゃ
ない、はい、
なん
でも
マスノさんに本当にプライバシーってないなっていうぐらい、
そう、今その8年前のミクシー日記を目の前で連載してる、
はい、ああそうなんですか。
昔の自分を、
だから当時は8年前は友達だけ限定だったんだけど、それを今ミクシーで8年後に、だから8年前の今の僕は五反田のオーディションを受けて受かって、で稽古中ですよ。あまりにも稽古が下手でみんなに怒られてるっていうのが毎日の描写ですよ。
しかもそれをブログとかに掲載してんじゃなくて送りつけてますから
、ね、そう、しかも毎日ね。
だからあの頃だ、あの見てたものとしてとても心配だったのが、そのマスオさんの性は今後どこに行ってしまうんだろう、
そんなこと心配してたんですか。
こととあと、お金どんどん貧乏になってかれて、はいはい、本当にお金ない
本当ですよね。
でなんかこの2つはずっと心配なんですけど、マスオさん何も隠さず全部書くので、ああ
そうそう、だからヨータさんとかは本当にあの、はい、角川で辞めた後も、まあ、東大の方なんですけど、東大出てて、で、まあ、博報堂で行ってお金持ちの研究されてたんですよね。
まあ、してました。
お金持ち研究、
富裕層研究もしてました、
はい、してたし、あのカウンセラーとかやられたり、今もテレビよく出て出して、はい、ほら長男、
出世頭、あそこの関係者の出世頭、
長男とか次男とかいうこう自分の兄弟かな、
はい、兄弟型生まれ順という本を最近
で、性格が変わるみたいな本が大ヒットしたり、 あとその男性と女性の受け答えの違いについての本もヒットしたりとか、
はい、
そういう大ヒットしてどんどんお金持ちになっていくんですけど、
マスローを一冊やってステップアップしたの。そう、マスローを踏みつけていった男たちの中のトップランナー。
いやいやいや、そんな、
そう、だからそんなヨタさんは例えばカウンセラーされてるけども、はい、あのいつもそういう恋愛のカウンセリングはどうやってやるんですか。
恋愛のカウンセリング、まあ、あの恋愛と結婚と仕事って結構もうなんか結びついてるよねっていうライフキャリアカウンセリングをずっと知ってたんですよ、
はい、
知ってたんですけど、まあ、ある時その二村さんの書かれたあの恋愛の本2冊、あの名著2冊を読んで、もう僕いらないなって、もうやめました。
二村さんの
もうこの2冊読んでくださいで、もう全部分かってくださいっていうぐらいの名著なので、
さっき言ってたあのブルーバレンタインの話が全部いい話だから、
ブルーバレンタインのイベント、
マスノが人の役に立った、マスノがある夫婦を救った話なんですよ。
ブルーバレンタインというアメリカの映画があって、それをあの町山さんも言った
の、はい、町山さんの呼びかけで、
町山さんとか石田剛さんとか、
その前上映したんですよね。
そう、そのイベントに僕も客席にいて、はい、まだその時ヨタさんと認識なかった、ヨタさんも客席に
いて、はい、いました、
あれどこでやったか、
それは歌舞伎町でやりました。
歌舞伎町ですね。で、その時、まあ、ブルーバレンタインって映画がこれどれぐらい言っていいかのかわかんないですけど、なんか、いや、夫婦が揉めるんですよね。夫婦が揉めるけど、まあまあ、そうか、揉める話です。
面倒くさい、面倒くさい亭主の話。
恋愛をしてて、で、倦怠期になった夫婦のずっと流れを、
はい。いや、あれ素晴らしい映画ですね。一人の、いや、それぞれの夫婦の役者が10年間ぐらいの。
そうですね、そうですね。
もう太ったり痩せたりして
演出も超リアリティで、で僕当時今の奥さんとなんか別れかけというか揉めかけでもうちょっともうずっと長く付き合ってたのに終わっちゃうんじゃないかっていうもう本当にもうやばいってもう本当に落ち込んでた時期にそれを見に行って、まあ、正直なのでもう増野さんとか町山さんとかっていうもう その映画なんか冒頭に行ってその映画を見てなんかこうずっとなんで僕のこと分かってくんないなんで僕のこと分かってくんないんだっていう男のその姿がですね映画に出てて自分と重ね合わされてこれじゃいかんとちゃんと自分から何かしなくちゃいけない分かってよ分かってよっていう子供みたいなこと言ってる場合じゃないと思って歩み寄って今満足うまくいったっていう
なんとかっていうかあなた自己紹介するときに目黒区一の愛妻家
だったそうです
それがやっぱり増野さんとの差がね
そうですね
端的に、
はい、なのでさっき藤井さんにある映画を見てこうなった人とこうなった人みたいなこと言われて
成功例ない映画なのに増野変わらないからね
井岡さんはベストセラー出したわけじゃなくて目黒区一の愛妻家らしいんですよね、
はい、でブルーバレンタインっていうの
はい、はい、よろしく
あのトークは今も YouTube で見られますのでああの町山智博さんという映画評論家の方がその映画を大変気に入って呼びかけてで町山さんとあと吉田剛さんの司会で私が友人たちをたくさん呼んだら超豪華な客席になっちゃって
中村
さん
さんありとあらゆる著名人が客席にいるというありえないトークだったんですけど
会場普通にこの半分ぐらいで、ね、
あれ俺皆さん出たわ
それでも一番最初に増野さんがメールセックスをしたっていうことをある女性トルショックさんっていう女性漫画家さんが
さすがだね
ゴールデン街で一番下品な店をやって
喋ってる喋ってしまってしかも YouTube はそこから始まってるんですよだからもし息子が僕のこと調べて父親の発言を聞こうと思って初めて聞くのは増野さんがメールセックスでって話からですよ
まあそうなの、じゃあ
結構弱々しいキャラと思われていた増野さんがドルショック竹下さん相手のメールで言葉攻めを
ぎこちてしかどちらか相手にね
ぎこちない言葉攻めだったらまだお笑いになるんだけど結構いやらしい言葉攻めをしていること
ばっかりされてるなとかその YouTube 見るだけでは分かんない言葉で詳しく伝えないでくださ
いじゃあちょっと最後にもう締めという
かそうです、ね、
ちゃんとした話を本当はちゃんとした話をしようと思って
すみません
あれね、まあ、人間マスの光一ということなんですけど俺多分一番下手したらマスのさんの付き合い深いというかライターの出荷を知っていてマスのさんも40歳近く実際まあその短歌が代表作だとは思うんですけどあの代表作とは別にその人の人格が全て出ている本っていうのをやっぱり作家とかライターとか漫画家、まあ、AV 監督映画監督、ね、漫画家さんが2人いて作家さんがいて AV 監督好きな作家がいた時に代表作それぞれあると思うんですよ一番自分の気に入ってるって一番売れた本があるけどこの一冊に全人格自分が込めようとも思ってないのに全人格がこもってるような本で実は作家ってそもそも出せないんじゃないかと思っていて実は増野さんのこの一冊がそういう本なんですねその結婚しっかりの文庫版なんですけどこれ多分、今日来られてる方は読まれた方多いと思いますので持ってる方も多いと思うしもし持ってない方がいたら増野さんの嫌いなアマゾンのユーズドブックスで買えるので買ってぜひ読んでもらいたいんですけどこれ改めてなんでこれ僕何度も読み直してるんですけど読み返したかというと今ちょうど増野さんと組んでですね増野さんがあの単行本企画で1年間連続対談をやってるんですね増野さんのその最新作が神様がくれた陰謀改め
愛のことはもう仕方ないですね。
それの連続対談として心から愛を信じていたなんてっていうのを前最初が第1回が結構そうそうたるメンバーなんですよ。志原明子さん、家族の無計画のあの家入さんの奥さんの志原明子さん
もありました
よ
ね。
で、家元一子さん、 ECD の奥さん、
上本一子さん、
上本一子さんが
今回のクラウドファンディングの写真を撮ってくれてますね。
で、加藤千恵さん、
そうですね、加藤千恵さんあそこにいらっしゃいますね。
で、中村うさぎさん、三村ひとしさん、で、その後作家の小山敦史さんで、その後が
俳優の
リジュウゴーさんで、その後が、町山智弘さん、水道橋博士さん、小泉智弘さん、あれも対談の中で、この前やって、昨日ちょうど書き上げて、まあ、最後またまとめもやってるんですけど、最後が穂村博士さんと。
あれ全部で本になるの？
いや、まあ本にしたい。そうで、そうそうたるメンツが一貫してマスロをずっと攻め立てるというか、マスロがスパーリングで言うとよくある寝技地獄みたいな、寝技に引っ込むことあるんですけど、もうマスロが引っ込んでボコボコにされつつ、だからあれが小谷敦史さんが、マスロさんはバキューモンなんだよ、ウルトラマンにバキューモンっていう怪獣が出てきて、ウルトラマンがどんな攻撃しても全部その攻撃を吸収してどんどんどんどん大きくなる怪獣っていうので、で町山さんは、僕でもへこむんですよ町山さんの解説でって言ったら、マスロ君はへこむけど壊れないんだよ、切れ気味で。でこの本は10年前に出て、マスロさんがその対談の中で必ず全対談をついて、必ず町山さんの名前と穂村さんの名前と長嶋優さん作家、今日来られてる
あそこにいらっしゃる、
で長嶋優さんの名前の3名が必ず出すんですね。で俺はもう全部それをずっとやってるから、もうあともう一人必ず出す名前の人がいるんですけど、その名前は今日は言わない。
それでこのね、結婚資格今日売ってないんですけど、解説が町山智弘さんなんですね。でもあまりにもその手厳しい解説で、普通解説ってさ、前半で著者を否定したり主人公を否定したら後半で褒めたりするじゃないですか、全員否定なんですよ。それで、ね、それがあまりにも面白いってことで、みんなこの後分けだけ読む、解説だけ読むっていう人が多くて、本当にここ袋閉じにしてもらえばよかったと悔やんでるんですね。
で、マスロさんはこの話を全ての対談で言ってます。
本当に
全ての対談で、だから逆で俺もそうマスロに毎回言うから、そう刷り込まれてて、結婚失格イコールまさにマスロが結婚失格した本で、最後町山さんにこう叱られて終わって、10年後あっても同じように叱られてるなっていう解釈を俺もしてたんですよ。でも全部対談やって、最後穂村さんが、穂村さんもマスロさんともものすごい俺より古い付き合いの人 で穂村さんが言ったのは、マスロさんさ、もう人生相談やめなよ、意味ないよって、2時間の対談の最初の方で言って、最後結局穂村さんがマスロさんに人生相談、結局穂村さんも引き込まれたっていう地獄のような展開なんですけれども、で穂村さんはここに出てくるんですね。で前中のロデオボーイ、長嶋さんも書かれてるんですけど、この本って10何年前、もう2000年に書かれた本、
親本ってこと、
親本というか一番最初の連載が、
連載
でね、マスロさんが最初に愛についてっていうのに短歌30首出てきて、そこが、まあ、はっきり言うと奥さんへの呪詛なんですね。ずっと恨み節がものすごい濃度で書いてあり、その後本文が始まり、その後後書きがあって、前中のロデオボーイで増野光一、穂村博、長嶋優で、夢について短歌30首、この夢についての短歌30首がすごい救いがあるんですよ。あんだけで、この後書きでもどんどん反省してきてるんですけど、 その後地獄のような松山さんの解説があり、その後マスロさんの単行本と文庫本のご連絡があるんですけど、この解説の松山さんのも含めてこれがマスロの人生なんですよ。だからこれは松山さんにやっぱりマスロが解説を書かせたんだなというのが今改めて読むと分かります。で、下手したらこれはマスロ自身も気づいてないんじゃないかなと思って、もう20年以上付き合いになる俺も下手したらようやく昨日分かったので改めてこれ本当に皆さん本文なしでも愛についてと後書き、真夜中のロデオボーイ、増野さん、穂村さん、長嶋さんの、あと夢について町山さんの解説、増野の2つの後書きを読むと増野という人格が分かるのと、ちょっとまた目を見開かれると思います。
あの本文も読んでくださいね。
忘れてましたね。
で、内田和弘さんの絵という、だからこれは増野 の代表作ではないんだけど、増野なんだよね、
もうそのものなんですね。
まあ、でも、ね、
でも結婚資格が増野っていうことに本当に
出さないと結婚資格なんですね。
そう、人間資格のように増野なんです。これが
出さなきゃよかったと思う時もある、
うん、いいですか、すいません、今藤井さんがおっしゃった通りで、本文ももちろんすごいし短歌もすごいんだけど、町山さんの解説がすごすぎてさ、うん、めちゃめちゃ話題になったじゃない、うん、町山さんの解説がすごいみたいな話がネット中で一人歩きして、でもちろんそのことが今藤井さんが言った通り、増野さんの良さも悪さも増野さんの良さを浮き彫りにしてはいると思うんだけど、でも同時に増野浩一って面倒くさい人だよねとか気持ち悪い人だよねっていう話に、町山さんの解説がさらにそれを
ちょ
っと後押ししてしまった。もちろん増野さん実際に面倒くさい方なんだけど、でもその町山さんの解説があまりにも評判になりすぎて、そうだそうだっていう声がいっぱいこれを読んだ人の中で上がって、その中で唯一いや、町山さんの書いてること分かるけど、もしかしたらそうじゃないんじゃないってことを言った人が一人だけいて、それが天宮真美。普通の話では
どんなこと言ったんです
か。間宮さんが言ったのは、もちろん増野さんがちゃんとしてたとして、ちゃんとしてたとしても元奥さんは増野さんを嫌いになったかもしれない、恋愛ってそういうもんだから町山さんがおっしゃることやっても無駄だったかもしれないよって言った。
確かに。
そして私は増野さんの方がまだ正直で、元奥さんの方が不正直な気がしちゃいますって書いたの。
でね、去年 の, その僕とうさぎさんと増野さんで対談した時、まだ天宮生きてたんで、僕らの後で次誰にしましょうかみたいな話を、
そうなんですね、ちょっとで天宮さん、三浦さんがね、
そう
やったり、
次天宮して呼びな、その次もう加藤千恵さんが決まってたんだっけ、加藤千恵さんの後とかに天宮呼んだらって言ったら、まあ、死んでしまったのですが、
ロファーはスタディ
ー、そう、監督失格じゃねえ、結婚家事失格、結婚失格ってさ、はい、これ、まあ、要は人間失格のパロディーって、うん、松野さんが最初にやったのか、これの、うん、平野、
まあ、野島真嗣さん
の
ドラマでね、
あれ人間超失格みたいなの
そうやって、ね、やって、まあ
監督失格、平野克樹の監督失格ってのはこれの後だよね、多分。
そうです、
ね、その後天宮真美も AV ライター失格ってそこになってないんだけど、エッセイを書いたりして、まあ、それはいいんだけど、で、いや、なんでその話ちょっとしたかっていうと、それの前の僕とうさぎさんと増野さんの対談の中で僕の印象に残っているのは、うさぎさんも増野さんも嘘がつけない人間っていう話をずっとしていて、うん、まあ、それが印象に残ってるのね。与太さんがさっき褒めてくださった、僕も AV 監督なのに恋愛の本とか書いてるんですが、与太さんには名著だと言っていただいているんですが、僕自分が嘘つきだと思うんですよ。僕 ここで、
ね、自分らさんはね、
そうそうそう、
チンコで書いてる、
ね、そうそうそう、
あのこの本当ガスララジオなのでね、本のタイトルを言っておいた方がいいんですけど、
う
ん、
あ、僕の本ですが、はい、男性向けに全てはモテるためであるっていう本を書きまして、それから女性向けになぜあなたは愛してくれない人を好きになるのかという本を書きました。どっちもリストプレスから文庫で出ています。子供気使ってくれるんですね。
それマシが言うの厳しいですよ。
でもすごくいい本で、僕はその女性向けの方の方が自分にはピンときました。
あれは実は男に響く本なんですね。
それもね、いろいろ僕のその AV、うん、AV も僕その男女が逆転するビデオとか撮ってから、うん、あれなんだけど、男性と女性がだから例えば女性で言うと岡田育さんとかは。すべてを持てるためであるの方が主人公という女だけど、男のように気持ちが
ある。それは健全ですよね、本来ね、うん、そうあるべきです、ね。
で、増野さんがあのなぜあなたは愛してくれない人を好きになるのかを、だってタイトルがもう増野さんです。あのメンヘラって言っても悪いんだけど、そういう、まあ、恋愛に割と自分で一人相撲しちゃうタイプの女性に向けて書いた本。なんだけど、松野さんもそう。でもその本がもう優香さんは僕の言いたいことを分かってると思うんだけど、あのああいう本が書けてしまう僕はやっぱり自分が嘘つきだなと思って、優香さんは嘘つきではないと思うんだけど、ブルーバレンタインを見て、まあ、変わることができたみたいなことでしょ、さっきの話で。松野さん頑固に変わらないんだよね、うん、っていう話がした
んです。松野さんはあの変わ普通変わらなければ変わるじゃないですか、周りが変わるから。マスのは
そろそろ、
ね、でもまああれですね、時間が
そろそろね、もう
あのこの後この後結構もう
20分
以上してる
から、
この後この後あのかあの僕つかマスのこいつのコーナー、芸人マスの元芸人マスのこいつのコーナーに続いてマスのこいつの未来っていうコーナーがありますので、もしその時間までいらっしゃったらちょっとまたご
対談。そうですね、まあでも
ぜひあの方はもう一度持ってる方、本当はあの増野さんの短歌の愛についてと夢についてを、俺もそうなんですけど、もう一度本当読んでみてください。あの増野の歌人の才能に、ね、偉そうに言うけどちょっとびっくりした。
この本に載った短歌で T シャツしたのは一つだけあって、ただ一つ悲しいことがあるだけで私の中の全てが黒いっていう短歌で、今回のクラウドファンディングでは一番人気がありませんでした。なので
ちなみに一番人気があったのは、
いや一番人気があったのは
殺し
この、こんなにもふざけた今日があるよとかです。で
やっぱ前向きな短歌の方が、
なんで私の中の全てが黒いはレアなので買っておいた方がいいかもしれません。はい、
そんなところ
で、はい、すいません、どうもありがとうございました。ということで第2部をスタートします。第2部は、はい、第2部はカズマスの講師というテーマなんですけど、皆さんお飲み物をお手元にありますか？
はい、あります。
僕はないので、
大森さんもない、
大森さんなんか
ジンジャーエール
を。私もジンジャーエ
ール。僕もジンジャーエールをください。
あ、そうなん、さっきコーヒーも
らった。はい、あのカフェオレを飲んでみました。
あ、そう、はい、僕もコーヒーもらって
た。はい、中島さんはコーヒーです。
僕もアイスコーヒーをお願いします。
あの小田がさ、
はい、
小田がいるのか落ちたの。
ああの注文札ですか。
そうそうそう。
でも登壇者はそれないと思いますので大丈夫です。
いや、でも登壇者は絶対
落ちてる方を見つけた方は長
嶋優
さん
の
お届け。
47万見つけた。僕の代わりに払ってくれ
る。トートバッグ
は？ありました。
あ、
僕が片付けてました。なんでこんなとこにあっちゃうんだろうって片付けてました。
ちょっと一応、はい、あの自己紹介。
そうですね、あのちょっと突然呼んでしまったんですけど、まずあの歌人ではないですが大森さんです。
大森のぞみです。
大森さんです。
人間評論家でいらっしゃるんですよね。
そうですね、SF 系の評論家の方です。はい、ね、増野
さんの後をついで文学賞の一体をさせていただいているので、
そんなことないんですけど、
最初
そ
んなの
早いんです
よ。まあ、まあ、
めっちゃ気に入って最初そうなんですか。
いや、僕がショートのマガジンで芥川賞批判とかをしていたの。それで、そうそう、あ、内田さん本当に読んでないんだけど、内田さんもせっかくだから話してほしいな。 内田さんどっかにいる？
内田和弘さん。
よかったらちょっと無理やりでも座ってください。
第3部で内田さん出るとかいうこと
を。いや本当ね、第1部でねマイクを振るはずだったんだけど、とてもそんな雰囲気じゃなかったので。
じゃあそこの、
まあ、ずっと第1部でもよかった、
ね、いやいやそんなことは。
ここは歌人パート
が。そうなんですよ。それで大森さんはなんか僕8年前のミクシニキを読み返してみたら、はい、あメルマガで連載してるせいで8年前のだったら、はい、大森さんはいつも絶えず僕の本に関しては過剰な称賛しかしないから警戒してされてるのかもしれないって僕は書いてました。
そう、歩き方が正しくないとか。
あ、それもそうですし、歩き方が正しくないもすごい褒めてくださったんですけど、
本当に歌川賞を取ればいいのに
そう、売れなかったもんで文庫にもなんなかったんです。
あれ僕も対談で出てるんです
。そう、長嶋さんも対談で出させていただいて。
長嶋さんは売れてるのに。
それほどでもないんだけど。
あれで、それで大森さんに文庫にならないですって言ったら、どこでも出せるよっておっしゃってたんだけど、はい、どこも出してくれなかった。
おかしいですね。
大森さんの責任です。い
やいやいや、集英社文庫とかでスラップで。
いや、集英社文庫は、マスロさんのダークサイドは本にしたくないっておっしゃって、綺麗なマスロさんだけを見ていたいって。
綺麗なジャイアン。
やっぱ黒があって白が引き立つ。
あ、まあ、結婚資格を得なかったせいなんですけどね。結婚資格だって打ち上げしましょうねって担当者が言ってくださったかっきり、はい、
打ち上げがなかった。あ、分かるな、はい、そういうことあるある13年やってるとそういうことある。
そうですよね。 あと中津広告のマスロのマスが間違えてる。
すごい、
はい、
ね、常にマスロの字で20年間違われ続けて
る。はい、
あの紹介
が。そうですね。それで、歌人の佐藤真美さんで、佐藤さんは最初の本を僕がちょっと手伝わせてもらって世に出版されて、その後はミーシャの作詞とかもしながら連載もいっぱいして小説も書いたりしながら、でも出版社にもまだいらっしゃるのかなという方です。ありがとうございます。
T シャツの着こなしが素晴らしいですよね。
ありがとうございます。
女性でもこういうのを着ればおしゃれになるという。
なんと、
はい、
そして天野圭さんです。天野さんは、僕のところに出入りしてた割には短歌結社っていう短歌のこうなんかこう王道みたいなところにもいてスパイ的存在なんです
。マスロさんが敵視している存在ですよね。
なんていうの、コウモリ的存在。
なんで関係者にいらっしゃるんですか。
なんかすごいひどい。
いやいや、短歌人。
短歌人、俺の保守本流みたいな。
そうです、
まあ、マスロさんの話を聞いてるともうすっごい保守的でつまんない人らが集まってる印象がありますよ。
で最も嫌いな歌人がいるのね。
マスロさんが今日に入る前に
短歌
の結社からスカウトされて、結社だって知らずに入っちゃったんですよ。
ダメですよ。だって僕加藤知恵さんなんてさ、加藤知恵さんなんだけど、加藤知恵さんなんで結社に入んないでって頼んだもんね。それで谷川俊太郎さんに合わせてあげるから結社入んないでって。
バーバーなんだ。私が結社に入ろうとしたら、マスオさんが谷川さんに合わせてあげるからやめなよ。
そう。でもしかも合わせなかったんだよね。あ、本当よかった。
ご綺麗でしょ。
僕最近短歌人に乗ったんです
よ。え、そうなの。
僕のことが読まれている短歌が、
はい、
短歌人に載ったっ
ていう。誰が書いたんだろう。
で、誰だっけ、なんか若手の女性の、いや結構なんか有効な人らしいです。名前忘れましたけどね。なんか
気のツイート見ましたよ。
もうちょっとで器用になるんじゃないかって
。ならないな。
大森のぞみが。
そうそう
そう。そうでしたか。じゃあちょっと
思
い
出。短歌の季語関係ない。
100万回でディストピア小説抱えて歩いてる大森のぞみみたいな、そういうのわからない歌でしたけど、そういうこともあったかな。
ちょっ
と藤原龍一郎さん。
そうですね。
藤原さんは SF なのに。
あ、そうですね。
早稲田ミステリークラブ。元気です。
大変元気。なんだこの世間話は。
今日もすごい親先生なんだけ
ど。あ、そうですね。あれから、なんか親先生の方が元気です
よね。スマップの短歌、キムタクとか短歌やった時に、
教えてた人、
センジャーやってた
の。よくご存知ですね。
あと、アイシャさんかなんか出てました。
そう
あと最近はなんか政治家の短歌を評価したりしてた俳句で、藤原さんは ペンネーム藤原月彦と名前で俳句になってらっしゃったので、その辺は長嶋さんとちょっと前だと思うんですけど、長嶋優なんですけど、浜野圭さんは百人一首とかの本いっぱい出してらっしゃったりするから、その割とこう歌壇寄りの活動もしている
メジャーな、
あの
メジャーな
活動。
私今日短歌歌壇司会から一番マスさんが褒められてるのは何だろうと思って持ってきてるんだという話題で、
あ、後でね、
これ見ても
マス
の字がすごい間違って
る。そうなんだよ。そう、嫌がらせなの、ほとんど。
でもすごい褒めてるんですよ、後で読みます。
いや、だけどさ、これさ、僕水戸公してペンネームで応募したのにさ、勝手にマスのにしてんだよ。
褒められてるって言ってるのに全然嬉しそうじゃないですか。
編集後期でも名前載ってるんですけど、編集後期も間違ってるんですよ。
そう、なんでだろうね。もうね、僕ね、歌壇の雑誌に載るとね、全て間違えてるの。
作品ページだけ合ってるんですよね。
僕8割ぐらい間違えられたことあるもん、短歌。あ、もう憎くなってきた、どんどん。
変換するなんとかエンジン。
え、正しい文字でけなされるのと間違った字で褒められるのはどっち？
難しいね。
でも批判されてても的を置いてると思ったら、あ、その通りだと思う方なんですよ。例えば絶倫のバイセクシャルに変身しってこれ短歌ね、はい、全人と対し合いたいって、この短歌を短歌雑誌の人がレズビアンの時の気持ちも考えろって言ったの、それは当たってると思ったから、
なるほど、
はいって思いました。
まとめて、
はい、
レズビアンは絶倫じゃないんですか？
だって、だから僕がバイセクシャルになったとするじゃない、はい、絶倫の。でもレズビアンの人は男好きじゃないんだから、愛し合えないってことでしょ。
そっか、分かりました、
はい。
失礼しました。
で、長嶋優さんは、はい、小説家でもあり、はい、俳句もやってらっしゃる、はい、短歌はやんないんですか？
短歌はね、向いてないって思い知ったことがある。
あ、そうなんですか。
そのそれこそ穂村弘さんとかがやってるカバンっていうね、あのまあいわゆる保守本流ですかね。
いや、うん、
短歌の会があって、はい、その短歌人よりは砕けてる、そんな掘り下げない。
あの同人誌って言って偉い先生が誰もいない。
一応ね、
穂村さんはずるい人だから偉いポジションを引き受けないの。みんな平等だよって顔で優しく振る舞うけど、
本当ない。あ、これラジオに残るからな。
いや、それは冗談ですよ。
はい、そんなことはないんだけど、穂村さんたちの歌会で、俳句をやってたメンバーもゲストで出て、
はい、
だからその時に短歌をやったの、
はい、
で、だから五七五に七七がつくじゃないですか。そので匿名で出してみんなでこう点数を入れ合うんだけど、そこそこの点数を取る、はい、でもディスカッションしていくとどんどんその議論がこの歌五七五だけでいいよね。
バレるんですね。
七七がこれ手で隠してみよう。
なんだそれは。
五七五だけでいいよねって。で次にその歌会のゲストに出た時に、五七五の五の最後のとこと七七の最初をいわゆる熊田がりって
、はいはいはい、分かれない、分かる、
わたがらせた、
はい、わざと、
そうだからつなげたわけ、
はい、絶対つなげないように。
そうそうそう。そしたらそれがまた匿名でディスカッションされてるときになかなかいい歌だけども、これさ後半いらないよね。そう、またがってるところも遂行されちゃって、はい、ほらこうすれば五七五でいいじゃん、作者があったよ。それで僕はもうつくづ短歌は向かない。
あ、でもその通りで、その話はちょっと話広げちゃうと、僕いろんな俳句の結社っていうのに潜入旅行したことがあるの、はい、5つぐらい
潜入した
の。そう、僕が作った俳句を出して同じ俳句がどう評価が変わるかを調べてみたの。ハトヨって雑誌の企画だったんだけど、はい、そしたら ある回で俳句のグループなのにたまたま歌人が何か混じってた時があって、僕がいいと思って選んだ俳句は全部歌人の俳句だった。
へえ、だからやっぱ
短歌の人間なんです。
選ぶ。
そう、なのに語るのが違ったされてるの。
でも今ハトヨでそれをやってたってだけで20年やってたって思うよ。そうそ
う、もうない雑誌だからね。
ハトヨがない。
はい。ハトヨだってそもそもほら、あの人がデビューした雑誌じゃない。ほら、あ、もう奈良田寿の島本さんが高校生の時に入選してデビューしてるんだよ。確か。
米光和成さんとかがゲーム化会議とかをやったのも最初はハトヨじゃないかな。
そうかもしれない。うん、
年取りたくないな。
そうですね。だってそもそもこれ言ってもいいことなの？ハトヨの編集者の方と結婚したとか言ってもいいの？
大丈夫
だよね。そう、ネムさん今日いらっしゃってたらしいのかな。いらっしゃってない。ダイミスさんいらっしゃってないのか。
そのね、新井さんも
ちょっとね、
病気で大変だ
った。でもじゃあ心見たことがあったんですね、短歌を、ね、
はい、今日はさ、まずなぜ加藤知恵と俺だけ短歌 T シャツ着てないか
それいいの話しても、はい、
その
前、あ、そうだ、それ加藤千恵さんなのね、この人はね。それで、内田和弘さんと言って、結婚資格写真も書いてくださってて、もう僕がファンで、内田さんの、まだ僕、火事になる前に、ファンレターがしたことで、交流を持った人なんですよ。
どうも。内田和弘さん。
僕に内田さんは、ロダンの心っていう、色の漫画で大ヒットして、朝日新聞でね、はい、今は学校で先生とかもしてるんですよね。
ちょっとだけ、
はい、
そう、流れ的にそうか、長島さんです、加藤先生です、拍手がなかったってこと。
そうだね、
やっぱりいいや、はい、もう今更いい、
はい、
電車します
。わあ、みんな拍手、なんて豪華なメンバーなんだ。
いや、第1部もうお腹いっぱいな
くなる。本当ですよね。はい、で、内田さんはなんか僕が初めて送っなんか手紙した時のことを覚えてるんでしょ、は
い、あ、覚えてます。もう今から27年前になるんですけど、漫画家としてデビューした時に一番最初に来た不安レターが増野さんのポストカードだったんですよ。それでもうすでにその頃は短歌がポストカードの缶ピーって言ってピースの缶になってるのがぎっしり詰まったタバコ、病気タバコが写真に写ってるところに、創生のもっともらしい解釈を人間どもにいじらせておけって書いてあったんですよ。
はいはいはい、よく覚えてらっしゃいますね。
神様目線のその短歌を読んでなかったんですか。
そう、しかもね、ピースのね、こう切り口がびっしりある写真をね使って、それに赤い字かなんかでね、
ゼロリーの缶ピースが
今短歌はいい短歌ですけど、はい、こう
怖かったですよ。なんでこんなデンジャラスな人が自分の漫画を好いてくれてるのか、すごく不思議で。はい。
そう。でも、
だがし、その短歌だけが書いて
ある。で、裏側に、それが表紙になってて、裏側にファンですとか書いてあるんですよ。
そうです。
でまだ単行本も出てない頃
だったんですよ。あ、そうなんですよ、本当に。それでその直後にコップのプチコってご存知の方いると思うんですけど、田中克樹さんと一緒にグループ展をやった時に増野さんが来てくださって、そうわ来たと思ってちょっと怖いなと思ってたら、実はその時に初めて音楽ライター、その頃は音楽ライターをさやってらっしゃったんですけど、音楽ライターだって分かって、そして真心ブラザーズが2人とも大好きだったので、それでなんかこう、ね、気持ちが通い合って。
そうですね、
音楽が人と人を結びつけたんです
ね。はい、そうですよ。でどんどん内田さんはその後ロダの頃がヒットしたりしてね、でその僕の写真もいろいろ書いてくださったりとかして、さっき言ったショートのマガジンって雑誌で僕が新人賞を連載してたのね。芥川賞なんてどうせね、文芸春秋という出版社がやってるだけの賞じゃないかとか呪ってたの。でその挿絵を描いてくださってて、
いつも呪ったよね。
いつも増野光一にツッコミを入れる。
そうです、ツッコミを入れるような。
増野さんは電話かけるときいつもってするからすぐ分かるとか。
電話をその頃はまだナンバーディスプレイとかある前、ある前だったから、ガチャって撮ると深呼吸音が聞こえるんですよ。でそれは絶対に増野さんで、もしもし
でもね、そもそもその連載のおかげでバトルロワイヤル、
その通りですよ、ね、よくぞ拾ってくださいました。
あれがミリオンセラーになり映画化されたのも全て増野さんが連載で、
そうですよ、
この小説を読みたいと書いてた。
そうなんですよ、はい、それを太田出版の赤田さんの人が拾って、で僕だから 作者の方からは花束をいただき、太田出版から回らないお寿司をいただいたんですよ。
でも印税で欲しかったですよね。
本当にね。
あげないよ。
そう。著作権入る印税の10%ぐらいのさ。
でもさ、例えばさ、
もう、
もう隅っこに短歌載せてもらうだけでもよかった。バトルロワイヤルの隅っこに。
あの、
現
地のところで、名前でね。
バトルロワイヤルに出てきそうだけどね。うん。なんかの役だよ。
いや、だから僕が出版界でね、一番役だったのはそうかもしれない、実は。だからバトルロワイヤルを世に出すのをきっかけにした嘘とか
経済効果的には
ね。そう。
今バトルロワイヤルみたいなさ、あのなんかサバイバル的な漫画とかフィクションたくさん
あるもんね。ルーツですもんね。うん、
その礎を、まあ、その声というか、
まあ、ただ単に面白そう、うん、面白そうで読みたいぞって書いたら、それを赤田さんって人が松野さんが言ってるやつ面白そうだぞっていう、その連携があったんだけど。
言わないとね、
うん、あ、それもすごい運で、僕がもうね数ヶ月前にその選挙が載ってる雑誌がもう汁が消えてたのに、たまたま近所のちっちゃな本屋さんの隅っこに数ヶ月前のその選挙号があったんですよ。
あの角川ホラー小説大賞、日本ホラー小説大賞で、その頃あの、本の旅人っていう雑誌に選考委員の選考座談会が丸ごと全部
載ってて、
それがあまりにもひど
い。 それを読んで、僕がリアタイムじゃなく紹介したんですよ。こんな面白そうなの読みたい見たいって帰ったら、
だから高橋克彦さんがこんなに人を殺すなんてとかで始まりとか、だからこういうのを書く人の本棚には漫画しか並んでないと思いますとか、
ね、東丸が取れないね。
僕でもこんなに殺せない、もう13人までだな
って。そうそう
で13人ルールとかできたり、
そう13人までなら殺してもいいけどってね。
であの果てはなんだっけ、もう最初の選考委員遠藤周作さんと入ったんだけど、はい、もういなくなったんですよその時は。で、あの遠藤さんもあの生きていたら絶対反対して
る。そうそうそう、
めちゃくちゃ呼び出した
ぐらい。そう、もう大川龍道のレベルだよね。
レイさん呼び出して
私は反対者。
それで角川が一生懸命じゃあ佳作とかっていうことで、
そうそう
言ったら、その林真理子さん、いや林真理子先生、これは絶対本にしてほしくないですね、こういう小説は。
そう、それで普通だったら出版社がじゃあこれは特別賞ということで編集部賞を差し上げますとか言えばいいのに、
もうせめて別にあんなの活字にしてなければしれっとかどこかで本が出したんですよ、
はい、座談で
本にもう、そうそう活字にしちゃったから、
そっちを見てに、
そうそう、
その時の対象は何だったんですか。
その時はですね、何だったんだろう、
もう今では全く顧みられることもないような作品が対象を取った。
でも僕はだから角川短歌賞っていうので最終選考落ちたことが売れだったから、そういうことも重ね合わせちゃったんですよね。そんなに話題になってるのが落ちるのかっていうのが自分もそうだったんで、あのだから僕今は短歌の世界でね、こうあまり活躍してないみたいなことをずっと言ってるけど、本当は褒められてたもん最初の頃は。
最初の
頃は春日井健さんの選挙、
はい、
これ初めに当てて、これ大学時代バスの高一、20歳の時の作品です。
村山ジョークちょっとするかですね。
ちなみにこの時の作品はもうこれなんです。悲しみは誰のものでもありがちで、ありふれていて面白くないとか、
本当に傑作だよね。
して書くとシンプルでシンプルで気持ちがいいね。無理してる自分の無理も自分だと思う自分を無理する自分、あとあれですね、
もう短歌 T シャツになってるよ。
短歌 T シャツになっちゃうとばかりなんですよ。他人への怒りを全部悲しみに変えて自分でいらっしゃる。そうなんです、おかえ先生が、これ本当に若い人、僕違うと思うよ、もし若い人ってだけ達者になれるんだったら僕脱帽するわって
言
って
。そうそう、
おおすごい、おかえ高しに言われた。
そうなんです、春日井健さんがあのこれ新人賞で全部いろんな編集あの選考委員の人に配られるんですね。どんで、で春日井さんのところに
一番初めに行って、そう春日井健さん
絶賛、僕のとこ来た一編で読んでいくと実に楽しかった。近藤さんに近い人の歌を紹介しますか、近藤よしみさんが嫌いそうな歌で、もう二十歳自覚しなきゃと言ったのに自覚しなきゃと伝わる電話、笑いました。面白いだけじゃなくて若者の性的な実感が素敵に処理されていて力を感じます、うん、超古
いです。なんで落ちた。
いやだからこれはまだ短歌研究なんだけど、
これはショートソングにもエピソードになってるんですけど、小北真希さんって言って本当はおじさんだったんですけど、18歳のメイ
ク、なんかね、そう女の子が賞取ったことになってるんだけど、この子架空の少女なの。本当はおじさんがかなり憎しみを持っていて、ペンネームで応募したら受賞しちゃって、でめいっ子の写真を使ってすごい嘘のプロフィールでデビューしてるんだよ。だって爆笑だよ、モスクワ生まれとか書いたんだよ。でイギリスのリバプールに留学、留学のためにオーストラリアに渡るとかさ、嘘ばっかしなんだけど全部嘘なんだよ。
痛快な話。
そう。
でもその痛快な復讐の巻き添えにされた犠牲者。
そう。
それも昔の本なんですか。
うん、昔の1989年で、いや、あのね、角川短歌祭で最初に応募したの。それ応募した時に、僕バカだったから50首応募するのに50首&50首100も応募しちゃったんですよ。あの2つ応募していいと思ったの、小説と同じように。小説と2つ応募するじゃないですか。
2つ応募ありだ。
2つ応募するのもやめなさいって言われます
ね。でも長嶋さん応募しなかったですか、2つ同時には。
同時にはない。
僕バカだったんで、2つの連作を見てくれれば全体がこう立体的になるように書いてしまったの。そしたら片方だけ通っちゃって、押した方をこっちに応募し直したの。そしたらこっちも最終残ったから、本当は凝縮すればもうさっさと賞取ったかもしれないんだけど、まあでもこの時褒めてるおかえさんが角川では大反対して落選して、しかも今はね、岡井隆さんも僕のことを新聞で紹介してくださったりしてるけど、まあ岡井さんもお弟子さんたちが僕にまだ恨んでるみたいな。
何を恨ん
でる。まあなんだろう、岡井さんは許しても俺たちの黒い目の時に
許されないようなことをしたんじゃないですか。
さっきみそに言ってることがバレたんじゃないですか。
そうなの。僕言う前だもん、僕が。
まあ言ったんだよね、うん言う前。
まあね、うん、でもそう、実はね、すごい、あのだって塚本文雄さんとかにも褒められたんだもん。馬場あき子さんなんかにはこの人はとっても頭がいい人とか言われて、もうそんな人たちを結構からかうのことを書いちゃったの、スパで。
そう
か。そう若かったからかな。
やっぱり他のことをいろいろ知ってると、あの心よく思われないとかいうのがあるんですか。
ありますか。はい、鋭いですね、本当に。そうで、他のジャンルで活動できそうな人は落ちるんですよ。
チャラチャラしている。
そう、もっと短歌一筋、私は短歌のこと知りませんって人が褒められる世界なんですよ。
まあ、僕もあの SF 作家クラブに入れてもらえ
ない。あ、その通りですよ。あ、シンパシーを感じますよ。そう、でもそうなんですよ。ほら、佐藤真美さんなんて角川この短歌研究に賞に応募したら全く一種も乗んなかったのね。普通はどんな 人でも一種ぐらいは乗る の、 あのでも一種も乗んなかったから、それあんまし素晴らしい作品だったから、簡単短歌の作り方っていう本で全部紹介したんだけど、大傑作ですよそれ。足を切るっていう連作でね、一つも乗んなかったんですよね。
そのままバトルロワイヤルだけじゃなくて、更新を紹介する役目もやってますよね。その後そういう風に他の人は見出さなかったその短歌の才能を、あと全部そうでそう言える。
あ、まあ、ただ加藤千さんの場合は僕のやってた電子掲示板っていうね、昔あったの掲示板っていうのが、うん、ティーカップの掲示板、それに短歌をいろいろ書いてくださったら、みんな面白かったの。早坂瑠衣さんで歌人とか、小坂和志さんで小説家とか、もうみんながすごいすごいって言い始めて、であと NHK でやってた番組も投稿してくれてて、それもいつも面白かったから、でそういういろんなご縁があって、テレビ番組で電脳短歌ようこそって番組で僕が案内人だった時に、やっぱり出演者の一人だったんだけど、あまりにも面白いから主役になっちゃったのね、撮影中に。どんどんほとんど加藤千代を紹介する番組になってない。
そう、雪の中を3人で歩くちいちゃんだから、すごいこうずっとロングで撮られたりとか。
もっと他の歌人もいたんですよ。黒瀬香奈さんとかもいたんだけど、
漫画見切れるような。
そう、そう、黒瀬香奈さんはボルチエの服を着てたんだけど、イケメンなのに加藤千代のばっかしカメラがこう。そう、それでそのことがきっかけになって、僕が出版社に売り込んでしたら、ああ面白いから本にしましょうっていうふうに出たのが最初の加藤千代さんで、同じ出版社で佐藤真美さんの本も出せたんだけど、そういう流れだったの。
面倒見がいいよね。
じゃあそう、本当に私知らないところで増野さんが私の短歌を持って出版社に売り込んだ
と
思って、である時出版社の方から突然連絡が来て、詐欺かと思ったん
だよ。マジでやるから50万円出すわ。
そうで、私も今短歌を選考とかたまにさせていただくんですけど、はい、面白いなって思う短歌の歌人の方とかいても、やっぱりそんな、なんかこの人の本を出そうとかって動いたりしない から、マスターさんって本当に面倒見というかすごいですね。
そう、その親切心はね、うん、結婚相手には通じなかった。
またそこ行っちゃった。
本当。
なんか、ね、絵的にひな壇芸人。
僕と河合さんね、実は総合司会なんですよ。
まあ、それは置いとくんだけど、だって今さ、ちょうどさ、天野さんがさ、はいはい、僕がキューティーコミックっていう漫画雑誌で、簡単短歌の作り方の元になる、マスの短歌教って演出をしてたのね。
あ、これも鳩よと同じく、今やないキューティーコミック。
キューティーコミックっていう、はい、それこそあの、お徳さんが書いてるような雑誌だったの。そこで僕がマスの短歌教って連載で教祖様となって、みんなに短歌を広めていくっていう連載をしてたのね、うん、してそれで差し絵描いてくれてたのが当時の結婚した奥さんだった人なんだけど、それで何天野さん入選したからこう何こういうのもらってるの。
あ、1回だけ送られてきたんですよ。
投稿して入選するとこれが
届
く。
何です
か。
テレカ。
テレカ。
あ、テレカ、
うわ時代を感じるね。
ほうほうほう。あ、これ奥さんじゃない人だよ。
そう、誰だろうね、それ。
安野萌子。
安野さんか。そうさ、安野萌子さんの結婚式に行ったのが夫婦で行った最後の。
いいよ、無理してさ。無理して。楽しませよ。好きな。もっとなんか、ガチな、マスの短歌について話
す。そうだよ。え、でも本当、そうさ、佐藤さんとかさ、あの編集者としてジュノンかなんかいらっしゃった時にね、
はい、あのジュノンという今もある雑誌の編集部で働いてた時に、あの編集部にマスノさんのテロリクジラとドレミファンクソングロープが送られてきて、あのとても気に入ってインタビューに行きました。ただその頃マスノさんは短歌界のお酒と
短歌界の呪文多いんで、もうちょっとで。
まゆめさんは何色だった髪の毛の色？何色でした？
金髪か、ピンクか、緑か、そんな色だった。
めちゃくちゃですね。
そう。それで短歌その時に私も書いたんですって見せてくれたんだけど、あんまりその時は良くなくて、あなんか。見た目の美しさと短歌の美しさは反比例するかなってちょっと思ってたんだけど、その後投稿してくださったらすごい良くて、
何があった
の？で、きっとこの人はあの失恋の短歌だったんだけど、きっとその男性のことを諦めて割り切ったから書けたんでしょうって書いたコメントで。どうした？
めっちゃ付き合い始めてこうウキウキ全然
合ってなかった。だってさ、
これは恋の終わり
だってさ、付け爪、自分の爪と思ってた付け爪が取れちゃったみたいな短歌じゃなかった？うん、そう。
失恋っぽいですね。
あ、でも本当その時の簡単短歌のその連載ね、マスの短歌の連載がすごい人がいっぱい来てて、例えばほら、脇川明日香さんって今日いる？脇川明日香さん。脇川明日香さんは僕のその海外から出てきた歌人の中で唯一穂村博さんに褒められたことある歌人だな。穂村博さんは僕の会話の歌人のことを好きじゃないの。
そんなことはない。
いや、佐藤真由美さんのことだって、ある新人賞の選考でこの短歌はよくできてるけど、こういう出来事を経験した人は別にこの主人公だけじゃないからちっともいいと思わないみたいなこと言ってるんですよ。
田原
マスター
の絶賛
だったの。そう、田原マスターの絶賛だったの、佐藤
真由美
さんの短歌を。
そ
う、そうなんだけど、あ、沖川さんはちょっとマイクに向けてあげたりだな。
じゃあホムラ派なのかな、その派なのか。今ここではっきりと、
あの岩崎書店のあのホムラさんの編纂した俳句短歌の本、
ホムラ短歌絵本っていうシリーズに
出てるよね。
そうですね、いくつか使っていただ
き、いや、ものすごい天才少女みたいな感じだったの。そのすごい面白かったの。あの、未だにそれ本に載ってるんだけど、正直加藤千恵さんもすごかったけど、脇川さんの方がね、その再起を走ってて、でもそういう人ってなかなか本にならないんだよね。
特待歌人になったんですよね。すごい本を載ってすぐに特待歌人とします。
あ、そうですね。それはちょっと、
そうそうそう、
特待信者、
特待信者、そうそうそう、教祖様だったから
、最初の特待信者
でした。あ、今日だから信者になると何になる？テレホンカード。
あ、なんかそうの紙は覚えてます、ね、でもちょっとお家が長崎だったんで、なんか地味にやって なんだろう、東京いいなみたいに思ってる感じでしたけど、
うん、すごいですよ、教祖ともども心よりお待ちしました、
そんな感じだねちょっと家族で見て回しました、はい、
難しいよ、
そうそう、
で出家信者を集めて合宿と
かやらなかったの でも僕は良かれと思って宗教とかもしてたんだけど、それはなぜかっていうと短歌の世界って無自覚に宗教じみちゃうの、だから自覚的に教祖様を名乗ることでアンチとして始めたことなのに、やっぱりうさんくさいと思う人が多かったみたいで、
そうだね、そのさ、短歌の世界のある種教祖性宗教性みたいなことをほとんどの人は知らないからね、だからすごく増野さんはすごく正しいことをいろんな局面で手を選んでるんだけれども、その正しさが外には分かりにくい
んだよね、そうなんですよね、
往々にして
ありがとうございます、なんて優しいの、
教祖なんかはないんですよ、
そうだって教祖だけど兄貴みたいな感じで付き合ってくださいって書いてたんだよ、
教祖ってなんか信者の若い人に手を出さないイメージあるじゃないですか、もしかしたら出さない、
そうだよ、
皆さんは結構ほら反応
的に、そうだよ本当だよ、
それはここ15年です、
まあ、まあ、これはぜひあのポッドキャストで配信
してください、もうね、出版社のパーティーとかいるとね、本村さんのファンの女性たちがずっと本村さんがしてるんだよ、はいはい、僕がいるのに
で、俺はいい、
その時にロックオン本村さんですごい、私すごい本村さんが好きでやってすごい飲み会の時に見る前ってすごいんですよ、
だいたい私本村さんから間違い電話来ちゃったとか言ってるんだよ、バカじゃない
間違い電話はしてるってことだね、
うん、少なくともわざとだと思うよごめん、間違えちゃったところで最近どうなのわかんないけど
今のは想像の本だ、
あ、小田原本さんに会った時に対談した時に、あの長島優さんのことをね、ゆうくんは本村さん、俺と増野さんとどっちを好きなのかなって言って
た、さっきの長島がブーメランスで、
いや、そんなことはっきりさせないでください、あ、だから長嶋さんはね、
あ、T シャツ着なかったのは、
あ、そうだ、その話だ、それでね、聞いて聞いて聞いてあのね、いや、
実は小村派の色は着れない T シャツっていう、
あのね、離婚後にね、僕がハガキにね、あの仕事くださいって書いて、よかったらご飯食べてくださいって書いたやつをみんなに送ったら、長嶋さんが月に1回ぐらいランチ付き合ってくれて、本当あの時の僕とランチしても愚痴しか言わないんだよ、離婚話しか、あと出版会の愚痴、よくそれで付き合ってくださったと思って、本当に
楽しかった、
本当ですか、もう申し訳ないと思って、
それは別に
大丈夫ですか、
つまり1回飯食ってうわーと思ったらもうそこま
で、そうですよね、いやもう本当にでもね、うん、今自分が逆にね離婚した人から誘われていかないと思うんだ
よ初対面の時が一番何か離婚で揉めてた時なんだよ、
はい、
その彼が、
はい、
で僕がたまたまその頃出した小説がパラレルっていう小説で、あの主人公が離婚する話なんだ、だからすごい松本さんにロックオンされたみたいな、そう
もうね、すっごいいい話なのパラレルってめちゃめちゃ面白いよパラレル、
もう BS ロックレビューでもなんとかの雑誌でも松本さんがもう全部絶賛してくれて、それで重版しなかったんだよ、
でもそれ言うならね、僕の歩き方が正しくない大森さんが目指しが違ったら芥川賞がどうなってもおかしくないって書いてくださったのに文庫にならなかったんです
よ、なんなかったね、
でもあんまりにも BS ブックレビューで長嶋さんの本ばっか紹介するから、ついに長嶋さん以外じゃありませんかって言われました、
ちょっとこの地図が深いわけ
だね、はい
はい、そこを言わないとね、
そう、
はい、だから引っ張って、
僕があの、まあ、T シャツ送りますからサイズ教えてくれって言われた時にした返事は、僕日本語だけ書いてる T シャツってなんか着ないかなってそしたらみんな着てるからさすごい申し訳ない、
ここに来るために買うっていうか、あの注文して送ってもらう、
そうですね、
でも僕はすごく嬉しかったのは、僕たくさんの方にお世話になってるから、たくさんの方にね、よかったら T シャツもらってくれませんかってメールしたんだけど、一応ね相手のことを気遣って、 T シャツ欲しくなかったらスルーしてくださいねって書いてたら、 結構みんなにスルーされちゃった。でも本当は一言欲しかったわけよ。おめでとうとか。だけど長嶋さんはちゃんと断りのメールくれたから、なんていい人なんだ。さすがランチを一緒に食べた人だって思って。
そしたらマスオさんからの返事が加藤シエさんも同様の理由で。
そう。
だから気にしないでくれって言い
ますよ。それはね、カンカの T シャツをさ、カジンが着るのはリスク高いじゃない、うん、だって彼女のさ、
自分が書いたもの
じゃないから、しかも加藤千恵さんは自分の短歌だと絶対 T シャツしないよね。裸じゃないんだもんね。
なんか僕がスクラップアンドビルドって着てる
よう
なもん
なんだ。そうそうそうそうそうだよ。何のためにあなたはスクラップアンドビルドの T シャツをって思っちゃうじゃない。だから物書きの人には、そう、それはもともと分かってたから、
ここで切ればいいんですよ。
いや、でもスルーしてくださいってさ、確かに書かれてて、で、私最初ちょっとスルーしちゃったんですよ。そしたら、どうですかみたいな。スルーが許されてない。みんな着るために買ったんですかこれ、ね、なんかお酒の大好きじゃとか買うけど絶対着ないですけど。
もうさね、ちょっと、
いや、そんなに
悪いもんじゃないよ。
そうだね、長渕の愛犬の T シャツとかだってね。
今日デザイナーも来てるんだよ。タイナさんが来てるんだから。オタっていうのは基本ですから、ね、素晴らしい。みんなでこう来て中心を誓い合うっていうね。
ツイッターでさ、もうエゴサーチするとさ、はい、なんか昔好きだったカジンの T シャツ、ブブブ爆笑とか書いてあってさ。もうそういう時、最近は気を使ってハボったりしないのね。
そう、本人からハボが、
ホットスクリーンショットを撮って保存しとくの。
新しい
お前は
一緒撮って保存。
僕だって少しは学んでるんですよ。
サーチ&ドじゃん、デストの手前で。
昔はデストの受けたから、今サーチ&ドで終わって、
サーチ&セーブ。
でも T シャツ買わなかったけど、
その
メグロさんのこの後
そう、それね、
絵本
直に書いてアイロンかけて、アイロンかけた、ちゃんとこれ
かけました、
うん、アイロンかけるとに定着するやつ、ね、
か
わいい。
これは使う。
ありがとうございます。
今日はでも生誕祭的に、あの、突然バースデーケーキが出てきたりとか
ね。本当にね、僕自分からケーキのこと伝えたのに多分来ないと思う。あ、本当だ。僕自分からコストコのケーキがバボロが入ってるらしいよとかメールしたのに、わざわざ具体的に、
はい、
上には、そう、上にはあのきのこの山とたけのこの里を散りばめたら可愛いんじゃないかなとかまで書いたのに多分来ない。
はい、やっぱりみんなでハッピーバースデーだったりしないと、
う
ん、
ね。一番近いコストコはどこですか？
いや、いい、いい。いや、もうね、もうそんなことは、そんな、こんな場に来てくださるだけでもすごく嬉しいことだし、本当にね、佐藤さんなんか本当にお忙しいのにごめんなさいね。佐藤さんが本当は言いたいことがあったりしませんか？あの、だって僕、結婚中の仲良かった時とかも知ってるもんね、佐藤さんはね。一緒に鍋とかやったもんね。
お時間が。
あ、そうだ、時間なんだ。そうか。
でもまだ第3部もあります、はい、
本当にね。
うちさんなんですよ、結婚中のマサさん決して幸せでなかったんですよ。
あ、そうそう、そういうこと言われると結構安心。マサさんは、
マサさんは広末涼子の当時の彼氏の悪口をすごい勢いで言って絶対に整形だ。
そう？
伊勢谷友介ですか？
僕ね、結構忘れてたんですよ、言ってることね。
そんなに変わらない。
そうですか。そうか。
それが最後でい
い。まあ、でもさ、僕がその文庫なんだかってやつとかは、どうしたらよかったんですか？今更ですけど。
これ
教えてください、ちょっと。
いやいや、あのタイムで絶対出せばと思うんですけどね。
まあね。それは未来からでも、じゃあ、マスのコーチの未来でもまた出てくださいね。はいはい、で、佐藤さんとか最近、そういえば小説集は出ないの。
本当にそう、
落ち着く、落ち
着く。もう、働いちゃいけないメニューがあ
って。まあ、とにかく、本当の誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、ありがとうございました。ありがとうございました。
ご登壇の方々ありがとうございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。